ご神君、一つ、若い者は本心の発射に虫をいらせなよ。信心は筋金入りでなければならぬ。筋金には虫もよりつけん。目元、口元、耳元にご用心。信心の心で見ること、聞くこと、味わうことです。俗には、見ざる、言わざる、聞かざると申しますが、信心する者は、見ても聞いても迷うことがあってはなりません。迷うことがあってはなりませんと。さあ、何を迷うのか。それは、やっぱり困ったことが起こってきたとき、それを困ったこととしか捉えられない。それが迷いですね。神様のお働きといただけない。それが迷いだと思いますね。信心はありがたくなる稽古だと教えてくださいます。そしてまた師匠は、日本一ありがたい私になろうとそこを目指したとおっしゃっておられました。そのありがたいということを目指すわけですね。信心は位がつくほどありがたくなるものだと、年が取るほどありがたくなっていくと、そのありがたいを、それこそ十万遍ですか、百万遍ですか、唱えたら癌が治った、という方もおられますね。そのありがたいという心が天地に通う。そこに天地のご発動があるわけですね。それこそ、お天道様、いや、雨が降ってくる、おしめり。そういうものも当たり前と思っていたものが、いや、これとても神様のお働きであった。大変なるお恵みであった。と分からされる。髪の毛、抜けていく髪の毛一本一本に、その髪の毛の恩を感じるというのでしょうかね。細胞の一つの一つのに恩を感じる。今まで恩とも思っていなかったものに恩を感じて、そこにありがたいという心が湧いてくる。そのありがたいという心が、その対象が問題ですね。師匠大坪宗一郎氏は、その自分にとって都合の良いことが起こってきたこと、そのことに対してありがたいと感じる。これは誰でもすぐそうですね。自分の好きなものをいただいたらありがたい。それこそお金を儲かったらありがたい。何か願い事が叶ったらありがたい。自分にとって都合の良いことが起こってくる。そのことに対してありがたい。というのは、これは誰でも言えますね。誰でもそう感じますね。九死に一生のおかげをいただく。もうそれこそお医者さんからも見放された。治療の術もない。そして神様におすがりした。それでおかげをいただき、九死に一生のおかげをいただいた。ああ、なんとまあありがたい神様だと、そこにありがたさを感じる。いわば奇跡的なおかげをいただいた。それでありがたいという。こういうありがたさは、それこそそういうおかげをいただけば、誰でもありがたいと言いますね。死にそうな人が命拾いをして、まあ、それでありがたい。ありがたくない。という人は少ないでしょうね。やっぱり命拾いをして難から逃れられてありがたいという。し しかしその自分にとって都合の良いことが起こってきたことに対してありがたいというそういうありがたさを千遍万遍重ねたからといってそれは世の光にはならないというのですね。自分にとってそれこそ好都合だというようなおかげを千遍万遍受けたとしてもそれは世の光にはならないというのです。真に世の光になる、それこそ神様のお心に通うありがたさとはどこなのか。自分にとって都合の良いことが起こってきたことに、あるいは今まで分かっていなかったことが実は都合の良いことであったということに気づいてありがたいを言う、それはもちろん神様にお礼を申すということは大切です。もしも奇跡的なおかげをいただいても、あ、これは不甲斐よかったのだろう、そういう時期が来ていたのだろうと神様のおかげを感じないならばそれは言語道断ですけれども、そういういわゆる奇跡的なおかげをいただいておることにお礼を申す、そういう信心ではこれは浅いというわけですね。いつまでたっても世の光にはならない、神様のお心に金銭に触れるありがたさではないわけですね。私どもが目指す、特に取り次ぎ者が目指すありがたさ、それは不都合な時、自分にとってどう考えても不都合だ、都合が悪いというような中にあって、そこにありがたいという、まあ、答えを出すというのか、そう感じるというのか、その不都合なことが起こってきたときに、そこに、それこそそこに込められた神様の御思い、お働きというものを実感させていただき、そこにありがたさを感じる。それは、まあ、例えて言えば、痛いけれどもありがたいと表現されます。そのありがたさですね。我が身をつねれば、それは痛いのは痛い。そこに、ああ、これは、つねって痛いのは命があるから、痛いのだ。だからありがたい。というのも確かにありますけれども、そこ止まりではまだ光とはなり得ませんね。そのつねってくださる神様のお心お働きが分かり、そのつねってくださる神様に対してありがたさを感じる、痛いけれどもそこに込められた神様の思い、神様のお働きがありがたいとなった時に初めて、それこそ一切のものにお礼が言えれるようになることでしょうし、神様の御思いに対してのありがたさですから、それは我が身にとっては不都合かもしれない。しかし神様の思いを思うたときに、神様のお働きを感じたときにいただけれるありがたさですから、これは天地に通わないはずがない、神様のお心に通わないはずがない、そこに初めて光がいただけれる、世の光ともなるということなのですね。 自分にとって痛いという時に、神様のお働きをお働きとして実感して、そこにありがたさを感じる。まあ表現すれば痛いけれどもありがたいということでしょうかね。それが、そのありがたさが初めて世の光ともなる。そこから初めておそらく人が助かるということにもつながってくるのでしょうね。それは人が助かる、神様がそういう助かる働きを表してくださるようになるということですね。そこの一線を超えるということがいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。